ドキュメンタリー映画リムーバル・オブ・バーコロン、そして QIC 放送800回記念公開録音、どちらも DVD 好評発売中。セットで買うと送料込み3160円、ちょっとお得です。人類の発生というやつですが、これはアフリカで起きたと言われているようでございまして、アフリカで、天変地異が起きまして、地殻変動ですけれども、火山活動が活発になりまして山脈ができたわけですね。この南北に走る長大な山脈が、西側と東側に、その気候風土を一変させたと言われております。で、西側はジャングルになりまして、東側は乾燥地帯、サバンナといいますかね、そういった風になったと。で、密林、ジャングルの中にいる猿たちは非常に食べ物が豊富で、果物とかいっぱいありますから仲良く暮らしたそうでございます。
めでたしめでたし。
で、東側に行っちゃった猿たちは急に木々が枯れてしまいまして、果物もなくなり、食い物がなくなってしまった。で、仕方なく動物の死体などを食べていた。で、その中でもう何でも食べようということで、骨の中にあります骨髄なんかをこう枝でこうほじくって食ったりしてた。そこでタンパク質を大変に多く摂取するようになりまして、道具も使うようになったって。しかも、ジャングルがなくなって丸裸になってしまいましたんで、肉食獣からまともに襲われるようになったということで、より遠くをこう見なきゃいけない、で直立二足歩行をするようになった。で、それによりタンパク質の摂取と直立二足歩行と、様々なそういう条件が重なり、一気に発達し、人になっていったと言われていますね。そこで思うんですけれども、いつから人は布団の上で寝るようになったんだろうかと。もともとそんなにやばいんだったら、まともに地べたでこう寝たりはしてなかっただろうなと。で、こう例えば洞窟の奥にこっそり入って寝ているとか、どっかちょっと登りやすそうな、なんか安全そうな高台のところに登ったりとかして、しかもこう座って寝てたんじゃないかな。で、いつの間にかなんかこう贅沢になって布団なんかを発明し、布団の上で寝るようになった、そういうやわな人、がいるわけですが、私10日ばかり布団で寝ていないんですけど、原始に戻ったんでしょうか。えのきだしんもんです。というわけでお送りしていきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ。この番組はデジタルメディアクリエイター FMC エンターテインメント、ヘルシーライフの創造企業エレクト薬品、銀南北通りバーコロン、架空政党日本アジア党他の協賛で、熊本市中央区大江三丁目、ゼホー、表参道に面しておりますルネリの中にあります FMC 第一スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎木田新右衛門と、
エアポート成田と、
キラウヤユコです。
なんだ、
ごめんなさい、声が枯れ
た。スタートから
声が枯れたって、すいません。
出鼻をくじいたね、だいぶ、
はい、すいません。というね、はい、ことで、
はい、中国で今思い出したんですけど、
中国に持ってきますから、次の話を、
はい、
今寝具の話で持ってきたかったんですけど、
ほら、
押し切りますね。
はい、
どうぞ。
よく電柱とかに住所が書いてあるじゃないですか。
電柱でござるってね。電柱。
プレートですよ。
プレート。プレートテクトニクスがこう来ましたね。
なんて言うんですか。プレートでなくてよく。
アメリカ大陸。
青色の。
引っ張られて。
青色の。発光ダイオード。
住所が書いてある。
住
バラ。
なんだもうわかんねえよ。
住。あれ？それ今ジャリンコチェーンですね。
あのガールズバーのね。
住でしょ。
で、何なんですかそれが。
で、あれって。
その、あの、地名の表示のことですか？
そうそう、表示です。何番地とか書いてある。
はい、あの、網走番外地とか書いてある、ね。
知らんけど、あの、あれも中国って変わってますよね、全部。
いや、知らん。
あれ、
それさ、
はい、
あの、全部と、どうして言い切れるのかな、君は。
あと、それとですね、あのとかから始めて、はい、疑問形から始めて結論で終わるのやめてもらえるかな。
いや、あれすごいよなと思って。
いくつか変わってたんですけど、ご覧になりましたっていうの
から、問いかけ
るの
まあね、
わかるんですけど、
あ、そうなんだ、
ね。で、こう、断定に落ちる、だから、こう、あの、誤解を招く。本当にね、本当に真夜中の火消し役、本当にね、ファイヤーマンえのきだ。
いくらかかったんだろう、
ね。本当にね、いくらかかったのか、知らないよ。
それはね、市役所に聞いてみてください 。
市役所じゃないんじゃない？あれ、広告じゃねえの？
いや、広告じゃなくて、あの、じゃ住所ですよ。
住所の。
はい。青いプレートの。
青いプレートの。
あ、そうですか。
一ミリも進化しないと思って。
なんて言ったらいいか分かんない、まあまあ、あの鉄って
言ったら鉄のね、鉄かどうか俺は違うような材質は絶対アルミかなんかだと俺は思った
け
ど
ね、鉄人だったらサビサビになるあれね、うん、野ざらしだからあれ、
すごいよなと
思って、野ざらしって、あの山上達彦のそうそうチャンピオン、月刊チャンピオンの漫画、
そうそうそう、
野ざらし、
落語の方じゃなくてっていう、まあいいよ、
ですね、
はい、
まあというわけで、
はい、
まあ私が布団の上で寝てないっていう話はまあもう聞きたくもないでしょうから、もうさらっと流して帰りの方に行こうかなと思いますが、
カウンターパンチをね、
今日は、久しぶりにビギナー大会をやります。
お
ー、この間ゴールデンウィークに投稿が激減したという、うんうん、まあね、あのツイッターなんかで私お知らせしてたんですけど、
はい、
まあこれ毎年のことなんですけど、
はいはい、
まあそれでちょっと告知が遅かったせいもあって、
うん、
もうゴールデンウィーク入っちゃってたんだ、あの時で、その直後にうわって増えまして、でそれが今その煽りを食って、今
煽りを食って、
ベテラン勢が弾き飛ばされているという状況です。ではビギナー大会行きましょう。まず最初は、はい、群馬県前橋市からいただきました、45歳自営業、ラジオネーム金冠クロート風俗名人戦
この人バカでしょ
あのね、言っとくけどね、
うん、
今回のビギナーね、
うん、
粒揃いだぜ。
お、すごい。いや、俺ペンネームだけで言ったの、
ラジオネーム。俺ペンネームだけでこれ採用にしたもん。
ちなみに僕のは褒め言葉です、さっきのは。
金冠黒と風俗名人戦。いいっすね。
前やってなかったっすか？
やってねえよ、こんな番組は。
いやいや、というは金冠の。
金冠素人民謡名人戦ね。
僕をこう、くるっと返してるっていう。
やってましたよね。
最初ね、東京タワーのとこのスタジオでやってたんですよ。うちのおばあちゃんがね、客席に座ってるの映ったことある。
あ、
まあ映ってるよとか言って、東京タワーに行ってくるよとかって言って、
うんうん、
行ったらいきなりいたというね、生放送だったん
です
昔。
懐かしいですね。
犬のおまわりさんは歌の中に出てくる役に立たないヘッポコ巡査のことですよ。
かわいそう。
またのっけからね。
確かに役に立たないですね。困ってしまってワンワンワンワンですからね。京都府に猫のおまわりさんが実在しているということで話題になっています。一見やっていることは、かつて一世を風靡したなめ猫と大して変わんないだろうという辛辣な意見も出ているようですが、うん、その愛くるしい姿に、近所のバカな住民を疑似的に癒しちゃったりして、それなりに役に立っているご様子です。そのうち、この人気にあやかった珍妙な巡査が大量発生しそうで、日本って本当に平和なんだなとしみじみ感じつつ、もらっちゃったから仕方がない辛ラーメンをビクビクしながら食べる午前3時ということでいただきました。猫のおまわりさんが話題になってるというね。
結局何ですか、なめ猫みたいに写真だけの。
これね、京都府宮津市ですかね、の駐在所で、そこで駐在している警察官の夫婦に飼われている猫が、
うん、
これ奥さんがね、うん、猫ちゃんに、うん、帽子と制服をこう作って、着せてると。いう
人間のエゴを押し付けてるわけです
ね。そういうことですね。で、この飼い猫の名前が、
はい、
イエモンという名前で、まあ、京都のお茶のサントリーも発売しているあのイエモンと同じのようですけど。で、この駐在所に赴任して、間もない昨年の4月に、
うん、
猫好きの、この奥さんの方が、この、ね、巡査の、巡査部長か、の奥さんが、近所の人から成功、生後2週間の子猫の時に、このイエモンを。
小さいですもんね、2週間。
もらったと。
はい、
で、この奥さんが、猫の足型の、足の形のマークが入った帽子。
う
だから桜だもんじゃなくて、うんね、桜の大門じゃなくて、
はいはいはいね、猫にゃんだもん。
そうそうそう。肉球マークですね。
なるほど。
が入った帽子や爪襟風の制服を、うんまあ、作ったと。で、この駐在所の前はちょうどあの通学路になっているので、通りかかった小中学生がその猫を見かけて、もう可愛いと。
あ、まあ、そう可愛いですよ。それは可愛いですよ。
で、この近所のは、まあ、いわゆる過疎地域なんだそうですけど、はい、まあ当然年寄りも多くて、でこうあの猫を連れてパトロールをこうすると、
にゃんだそれ、
ね、非常にこう評判で人も寄ってきて、非常に良いということで防犯活動にも一役買っているということですね。
猫を連れてって首輪とかしてるわけじゃない
の？してんじゃないの？
連れて行く
してるから抱いてるから抱っこしてるから、ま
あ、多分抱っこでしょ。
まあまあ、抱っこでしょうね。
その時に本当に犯人が来たらどうするんだろうね、なんかね、あの人を追いかけてくださいとかっていう時に、
そういうのが起きないところだからそういうことやってるんでしょ。
まあね。
うん、
これは でもやっぱりほら、はい、そういう警察官と、はい、ね、その地域住民との、うん、やっぱりその、まあ、距離感を詰めるという意味では、
そうですね、
役に立ってるようなので、うん、これを真似しようと思う、うん、短絡的な警察官がいてもおかしくないわけだ、うん、これは、
うん。
ね。で、そうなると、うん、まあ、猫だ、犬だ、
うん、
まあ、猿だ、
うん、うなぎ犬だと。
だからそういうとこから、うん、いろんなものをこう考え始めて、
はいはい、
制服着てて、なんとかしようってやつが出てくるんじゃないか。
絶対出てきますね。乗っかろうとするやつ。
そうそう。フェレットとか。
うん、
なんか、フェレット巡査とかって言って、なんか、
それ外国にいそうですけどね。
あ、そのうちクマとかね。
うん、月のワグマ、
月のワグマを制服着せて、
はい。北海道あたりで。
ちなみに熊本県警のマスコットキャラクターはクマが、で、ユッピーという。
あれ、クマなんですか？
クマなんですよ。
クマなんですね。
クマモンに押されまくって、なんだかわけわかんなくなってますけど。う
ん、
ま
あ、可愛くないもんね。
おっさんだからな。
う
ん、
そうそう。あそこ、でも、僕逆に今、だったらあっちの方が可愛いと思うんですけどね。
ユッピーが。
うん。
ユッピーどんなのかわかんない方
も可愛い
です。熊本県警のホームページを見ればどっかにいると思います。
うん、あれを可愛くないっていう人は、うん、なんかちょっとね、もうずれてると思う。
なんかね、うん、やっぱほら、熊本はどうしてもその熊になってしまったので、
はい、
熊門になってしまったので、
うん、
他にも熊のキャラクターいくつかいるじゃないですか。
世界に？
いや、熊本に。
ああ、そうなんですか。
例えばそのさっき言ったそのユッピーでしょ？あと、熊日新聞のプレスケがいるでしょ？
知らね
え。ああ、黄色いやつね。
黄色いか、色、
あ、そうなの？
メガネしてるの。なんか、ただのおっさんにしか見えないというね。
確か、
うん、
熊の顔の中に熊本ってなかったでしたっけ？
あ、そうなんですか？
違いましたっけ？
いやいや、
豆知識はいい。切ってください。
それ分かんない人は熊日新聞のホームページを見て確認してください。いるかどうか知りません。
はい、そこに他にもいるんですか。まあ大体
そんなあるでしょ。なんかそんなのはね。うちもなんかそういう熊のね、やっぱり、うん、キャラクターを作りたいですよね。
もう無理でしょ、熊は。
だからこう、なんか、サンケベツくんとかっていう、
ね。なるほど。
またこれ買って
ください。話か好物は人間だよって。
怖い。
女しか食べないんだっていう。
人の味を覚えたからね。夜中に襲いに来るよ。
女好きのクマって。キャラクターがはっきりしてる。
呼ばいするって。
呼ばいするって。
本当に食べちゃうっていう。
食べちゃうぞ。
比喩じゃなくて。
しかもちょっとずつ食べるんだよって。
かじってねって。
まあそれ。サンケベーって。
サンケベちゃん。
サンケベちゃん。いやですね、口
元に違う。血ならまでいいけど、動物が出て
る。あ、女の髪の毛がこう。
怖い。あ、ちょっと待って。
ぶら下がる。
徐々に怖くなってきた。思い出して。
サンケベくん。
はい。まあ、いいんですけど。
まあね。
はい。
まあだから、そういうようなことで、うん、なんか、ペットを、
うん、
お回りで、よくほら、この間もなんか、どっかの駅で、
はい、
第三セクターかなんかの、そういうローカルの、鉄道の駅で、
あ、駅長さん、
猫の駅長さんとかなんかいるじゃないか、そういうね、本当に駅長、本当にしろよっていうね、駅長に、
本当に駅長の仕事をしてるのか、その猫はっていう、
ちゃんとこう、すいません、これ印鑑お願いしますにゃーって
ポンって
日給で、ね、そこまでやればね、大したもんだなと思うんですよね。
そうですね、まあ、大したもんだっていうか奇跡ですけどね、まあ、それを怒り出したらね、まあ、
アンビリバボーとかでやりそう
だ、猿の惑星通り越して猫の惑星になっちゃうからね、ダメですよ、それは。
これやっぱほら、哺乳類とか、
うん、
まあ、鳥とかね、
うん、
はありそうじゃない。
まあ、ちょっとね。
ね、これはね、はい。やっぱ違うものを使ってほしいね。
爬虫類？
爬虫類はね、トカゲぐらいならありと思うんだよね。
カメレオン。
カメラを、カメラあるね。
ね
カメラで。
ギリギリいけるでしょ。
ああ。うん、で、
もしかしたら犯人だけど
駐在所とかで、うん、白蛇とかを使ったら面白いね。
聖なる
白蛇様がね、
でかい。
白蛇巡査というのがいて、もう、そこにね、なんかね、ガンをかけるとね、うん、宝くじが当たりますとかね。なんか
もうだいぶ違うもんになってくるもんね。
偽物がどう
か。出てくるって。
行方不明になってる家族がね、ついに見つかるとかっていうね。
相談事は大体一応警察ベースなんだ。
そうそうそう。そう、だから、うん、すいません、うちの父が家出したまま
失踪してると。
失踪しておりまして、警察にも地元の警察にも一応、それ届けを出してるんですけど、どうしても見つからないので、お願いに参りました。じゃあ、どうぞどうぞ、こちらに、白蛇署長が。
署長なんだ。
白蛇署長にどうぞ、お願いをしてくださいって。で、ちゃんと
おめでとうしありがとうございますって、こう、捧げ物かなんか。
ちゃんと制服着てるんだ。白蛇署長が。帽子までちょんと乗せてた
チロチロ下出しながら。
そうそうそう。
いるんですか
白蛇署長。
すごいですね。
漫画になりそうだな。
漫画きついな。
あとなんか海辺の駐在所とかで、うん、なんか水タコ様とかっていうのがいて。
タコはきついですね。
大きなタコがいて。うん、で、水槽の中で飼われてて。なんかいたじゃん、ドイツで、サッカーの、はい、なんかどっち負けを当てる。は
い、どっちの壺に入ったら勝ちとかそういうやつ。
そういう、タコ所長っていうのがいて。
タコ社長じゃなくて。
タコ社長じゃなくて。タコ所長というのがいて。それで、犯人はこっちにいるとか言って。すいません、今、この迷宮入りになりかけてる、この事件に関して、タコ所長の、ご意見を伺いたくやりました、待ってもらいました。やってまいりましたとかって言って。
どっちって言って置くんだろ、
置く
の。
で、こう、ニルニルってやって、うん、こっちですかって言ったら、本当に捕まえられたという。
すごいですね。
そのうち、ミノモンタが中継で来るね。
ね、そうなんですか。
そこにね。
ミノモンタ来ますか。
ミノモンタ来るね。今夜あなたは目撃者とかっていうやつ。
まあまあいいですけど、ね、まあ、
どうでしょうか、
はい、
続きましては山口県下関市27歳歯科衛生士ラジオネーム結婚するなら伊坂十三
ありがとうございます。
いいですね。伊坂
十三。
伊坂十三知らないんですか。
いや名前聞いたことない。顔が今出てこないです。
佐川哲夫さんがやってたやつですよ。14年にわたって
伊坂十三、
同じく伊坂十三。
あ、で、あー、わかりました。隠密
同士。
はいはいはい。2番目に出てくる人ですね。
2番目に出てくる人。
2番目
2番目です、
ね、ですよね。
もう、永遠のナンバー2です、ね。
あー、わかりましたわかりました。
伊坂十三。
はいはい。
確かにいいですよね。うん、もう、強いからね。うん、
え
何が
え本名じゃなくて、名前。あれ役柄ですよね。
伊坂十三は役柄ですよ。伊坂十三って、俳優がそのまま本名っていうことないですよ。
いやあの人は誰ですか。
佐川哲夫。佐川哲郎って書きますよね。
今は出てないですよ。
時々出てますよ。
あ、そうなんですか。
もう75歳です
けど、ね、佐川哲夫。
哲郎さん。哲郎さんですね。
はい、
佐川哲夫。
ウルトラマンエースの、タックの隊長もやってました、
ね。ああ、ほうほうほうほう。
あと、ゴルゴ13のね、
はい、
ゴルゴ13の声は確かやったこと
あ、そうなん、アニメの
アニメの。
あ、そうなんですね。
初めてお便りします。
ありがとうございます。
B 級映画に詳しい現役映画監督、榎田信也も師匠に質問なんですが、うん、昔、悪役俳優などが徒党を組んだピラニア軍団というのがあったそうですが、今はこういうグループって存在するのでしょうか？それ以前の問題として悪役俳優という存在自体がほとんど絶滅状態なのではないかと思うのです。解説をお願いいたします、ということ です、
ね、
知ってますか？ピラニア軍団。
それは知らない。
あれ悪役紹介とは別
なの？悪役紹介のね、ルーツと言ってもいいかもしれないですね。
なんか聞いたことあるな。
流れ、ね、矢野信夫という人が悪役紹介やってますけど、はいはい、矢野信夫も、ちょこっとだけそのピラニア軍団にいたと思いますね。ピラニア軍団というのは、もともとその東映の、まあそのヤクザ映画とか時代劇とかの、まあ悪役をやってる欧米俳優の人たちの中で、
うん、
ちょっと待って、名前を、まず川谷拓造ね。
ね。
川谷拓造と、志賀勝。
ああ、志賀勝。
あとね、岩尾正隆っていう三人が、岩尾正隆って人はね、結構顔見たらわかると思う。うん、結構、チンピラみたいな役から、ヤクザの親分みたいな役まで何でもするんだけど、 1979年の東映映画の時代劇の、はい、真田幸村の謀略というやつがあって、
は
い
は
い
は
い、
あの名作、
はい、そうそうそう、あの、はい、真田幸村を松方弘樹がやったやつ、うん、あれで真田十勇士の一人由利釜之助をやって、うん、なぜかやったのがこの土地狂って、なぜこの人が真田十勇士にいるんだっていう
ベビーフェイスの方に
でもうあの海の六郎っていうのもいいんだけど、獣医師の中でそれも、野口隆文っていうやっぱりピラニア軍団の人がいて、なぜピラニア軍団の2人が獣医師の中にいるんだみたいなことで一時話題になったこともあったんですけど、でこの3人があの発起人っていうか、まあなって、でその悪役のやつらでなんかこう、まあなんていうの、親睦の会だよね、
あ、はい、
まあ、あのそれで酒飲もうみたいな感じ、そこに渡瀬恒彦が、うん、俺も混ぜてくれよって言って、
渡瀬恒彦ってそっち系でしょ、
いや渡瀬恒彦はもうその時はそこそこ人気がある人なんだけど、
看板でしょ、
で、その悪役とも仲が良かったから、でそのまあいろいろお金も持ってるから、うん、でそのまあまとめ役になろうと、でそのうちそのいろんな欧米俳優とかがいっぱい入ってきて、でその中からそのまたそのピラニア軍団を使った作品を出そうとかっていう動きになっていって、でそのピラニア軍団は当然俳優、悪役俳優とか欧米俳優なんだけど、それをあの応援する人たちのことを村民とか村人っていうふうに言ってて、でそれがそのそれのまとめ役がその渡瀬恒彦で、でその下にあの深作欣二とか、ああいうあのそうそうたる監督とか、あとなんだ、脚本家のそうそうたる面々が入るんだよ。でそこで彼らを使おうってことになって、でそこからその川谷拓三が有名になり、室田秀夫が有名になり、で大体その室田秀夫と川谷拓三のコンビが基本的に前に出てたよね、でレコードも出してるし、ピラニア軍団の映画もあるし、CM も出てるし、歌なんかひどいぜ。
何ですか？
あのね、わしゃ知らん節っていう歌なんだけど。
今聞きたい。
多分ね、どっかのマニアな人が YouTube あたりで、多分ピラニア軍団で検索したら出てくると思うよ。
もしくはわしゃ知らん節で。
わしゃ知らん節。要はね、で、その中にね、小林年次とかね、いっぱい入ってんのよ。当時のその悪役が。で、わしゃ知らん節は、ともかく酒が飲みたくてやってるみたいな歌なんだよね。ね。で、で、飲ませてくれるまでは、その、何でも、よいしょでも何でもするよと。うん、でも、飲ませてくれたら、わしゃ知らんって歌
最低な。
いい歌だ。で、2番は、女が欲しくてやってるんだと。うん、で、それを、女が得られるためだったら、何でもするけど、穴を掘ったらわしゃ知らんって歌。ひどい、ひどい歌なんだ、これは。
いやー、なんか心和むなぁ。いいっすね。
わしゃ知らん節。ね、ぜひ検索していただきたいと思いますけどね。こういう、だからその人たちが、うん、まあ有名になっちゃったんで、逆に今度そのピラニア軍団っていうので、その屋台がこう、持たなくなってきたっていうのがあって、解散、まあ、自然にこう。
なくなっちゃった
。で、まあ、そんなからその、後から出てきたその柳信夫とかが、その悪役紹介をそろそろ作った。だからピラニア軍団と直系ではないんだけど、うん、まあ繋がっちゃいるなと。
なるほどね。
いうところでしょう。でも悪役俳優ってのは本当に、今ね、その、まあ、刑事物もちゃんとしたのが、まあ、ちゃんとしたのって変だけど、その、昔ながらの刑事物よ。
はいはい。
はっきりとした悪役が出てきて。
まあ、完全懲悪のね。
うん。じゃないでしょ、今は。
はいはい。
ね、どちらかというと、こう、ちょっと。
リアリティを持たせて、そうそうそう。揺れ動く主人公みたいな、
だから、
何かみたいな。
別にその悪役俳優じゃない、普通の俳優さんが、その犯人役をやったりっていうのは当たり前になっちゃったじゃないですか。はい、
まあ、映画自体も量産されてないしですね。
で、時代劇も、まあ、そういう体のやつはもうほとんど絶滅しちゃった、テレビはね。
うん。
ということで、だからはっきりとしたその悪役の線引きっていうのはね、もうなくなっちゃったですよね。
まあ悪役やる人でも得てして演技力がある人が多いですよね。やっぱ
まあそ
り
ゃそう
なんか、ね、まあその別にそのいい役の人に演技力がないとかじゃなくて、深みのあるなんか役とかはやっぱそういう人が多いですもんね。
だからほらその悪役俳優と言われてる人たちが明らかに高齢化しちゃって、うんってるじゃないですか。
はいはい、
ね、もうみんなもう平均年齢60以上でしょ、うん。もうね、70近いですよ、下手すると。はいはい、だから、その、若手の悪役俳優はもう全然育ってないわけで。
ね、
うん。で、これはその、なんていうのかね、一朝一夕にできないんですよ。これ例えばね、うん、悪役俳優の人たち、いろんな、その、例えば、志賀マサルとかさ、うん、ね、見るからに怖いじゃないですか。うん、パッと見ね。はい、ね、でもあれほら、作られてる怖さなんだよね。 あの角刈りとかさ、はいはい、剃ってるところとか、うん、で、うん、で意外とあの実際に会ってみると、うん、すんごい物腰のこう柔らかな、あの、
まあ、紳士というかね、
そうそう、まあ怒らせたら怖いのかもしれないけど、室田秀夫なんて本気であの殴ったりしたわけだから、ね、であのでも室田秀夫は、うん、室田秀夫が死ぬ3年前に、うん、3年前じゃねえか、死ぬ10年近く前だ俺が見たのは、渋谷のねホテルでね、うん、どこだっけな、東部ホテルだっけな、うん、に俺泊まってたんだよね、うん、でね、チェックアウト、朝チェックアウトしようと思って、うんうん、エレベーター待ってて、うん、エレベーター開いたら、うん、こう若い姉ちゃんをこう抱いて はめらしてる、うん、人相の悪いおっさんがいて、うん、室田秀夫だった
リアルヤクザ、
もう室田秀夫だとか思って、で普通だったらさ、うん、俺室田秀夫好きだから、うん、あの握手してくださいとかね、
サインくださいとかね、
さすがに横によそんなほら、
うん、姉ちゃんはべらせて、
しかもこうちょっとまずそうな、なんか訳ありな感じの女だから、はいはい、これはちょっとまずいなと思ったから知らん顔してたけど、うん、
いいですね、
とてもいい経験ができました ね、
で、 すね、
でもまあでも室田秀夫もさ、うん、最後死ぬ直前にやったのってなんか知ってる、
うん、
アルムオンジだぜ
あ、そうでしたっけ、
ミュージカルで、
あ
アルプスの少女ハイジの、
なんすかね、やっぱもう枯れて高校野になっちゃうんですかね
なっちゃうんだろうな、やっぱ確かにアルフォンジっぽいもんな、
まあそう言われてみるといろいろ毒抜けてなんか30周ぐらいしてね、なんか1周どころか、はい、
やっぱね、あのジャイアントロボに出てた頃の室田秀夫がね、うん、やっぱり
一番ジャイアントロボですか、
ジャイアントロボはね、うん、だからあの悪役俳優の宝庫なんですよ、
あなんかそういえばその理由が書いてありました ね、
まあ、ね
そのスケジュールがちょうどあってその引っ張り出せたとか、
ジャイアントロボは、うん、あの東映の東京撮影所で撮ってたわけですよ、で京都では仮面の忍者赤影などが行われてたわけですよね、で東京で撮影が行われてるその映画っていうのはほとんどヤクザ映画なわけですよ、でヤクザ映画の欧米俳優がこうゴロゴロいるから、うん、ついでにお前出ろって話だよね、でそのもともと人相悪いから、うん、悪役っていうかその宇宙からやってきたそのね、ギロチン帝王の手下にはぴったりなわけだから、うん、だから出てるやつがもうすごいもの、薬剤映画のそうそうたる面々がその宇宙からやってきたのにそれでなのにセリフは、うん、セリフ全部薬剤言葉だからね、てめえら何やってんだよみたいな感じで、
それがまたリアリティをね、
絶対に許せねえみたいな
そこ抜けない
んだ、叩き殺してやるみたいななんか宇宙から来たやつがなぜこうなんだみたいなでまあまあそういう ね、 ぜひあのジャイアントロボをあのチェックしていただきたいと思いますけどね、はい、アニメ版じゃないですよ、特撮の方ですけどね、はい、まあというわけでまあこういうね、うん、やっぱりその悪役をなんかこう、うん、悪役らしい悪役がいる、そういうなんか作品っていうのはちょっと見たいですね。
ああ、なるほどね。
だから、その、なんだろう、妻吹が、ね、うん、悪人とかやったけど、
はいはい、
悪人かもしれんけれど、まあ、悪役じゃないもんな。
まあ、あれは、ね。
ね、う
ん、全然。ちょっとまた別の話なんでね。
う
ん、
だからこう、悪役がこう、主になる、
うん、
なんかこう。
わかりやすい悪いやつでしょ？
そうそうそう。
ね。
破壊だ、みたいな。
うん。破壊だ。また全部わかりやすいのを、ポンって持ってきましたけどね。
破壊だ、みたいなやつを。破壊だも確か映画になってるもんな、あれ。
ああ、ですね。破壊だは破壊だでファンが多いですもんね。あれはやっぱり。
というと、やっぱりギロチン帝王という作品を作るしかないわけだ。
はい。
ギロチン帝王という。
まあ、
ジャイアントロボじゃなくて、ギロチン帝王の方に、こう、スポットを当てた、
うん、
なぜギロチン帝王がアンドロメダ星雲からやってきて地球を征服しようと考えたのか、
うん、
でこう繰り出す怪獣出す怪獣全部ダメで、
それはあれですねあのシノグラフ ルネディの10作目ぐらいでお願いしていいですかね、
ああ東映とタッグを組んで、うん、ジャイアントロボじゃなくてギロチン帝王、
うん、
客入んないと思うぜ
まあ あのあれですよ DVD のみで
ああ
発売ということで、ね、イベントと。
V シネ。
V シネではないんですけどね。
あ、そうすか。
マニアックなファンつきそうでしょ？
あ、つくね。
うん。確実に数は騒げそうなんですよ。
あの、大人買いしてくれそうな層が、
うん、
あの、だから、5話連続ぐらいで5本セットで。
そうそうそう。で、リアルなフィギュアと一緒に。
そう、1万5千円で。
そうそう。
で今ならギロチン帝王がついてると。
そう。
それはいいね。
ね。
ねえ、うん、でこれあの中にはシークレットで、うん、ギロチン帝王とジャイアントロボがこう皮脂と抱き合って、
うん、
宇宙に消えていくシーンのやつが入ってますみたいな、
うんうん、そうです、
これは売れるな、
売れますよ、
あ、うん、売れるかね、
売れますよ、
ああそうかね、
うん、1万はいくでしょ、まあ、
え、1万本
いくでしょ、
1万セットいったらすごいよこれ、
絶対いきますよ、
あら、
潜在的にやっぱりあのジャイアントロボを見てる世代が死ぬ前にしないと、
あ、そうね。
うん。
そう、あ、
渋いとこ持ってきたねっつって、 サブカル受けもするから、
うん、10年以内だな。
10年以内ですね、うん、ビレッジヴァンガードに置いてありそうだもん。
ああ
。か知らんけど。
そうね、うん、でこう、あそっか、 GR2 のガンもねちょっとね、うん、あのスポットはね、ということで、はい、ジャイアントロボがわからない方には何のことか全然わからないトークを展開しておりますが、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介していきたいなと考えております。今週はビギナー大会でお送りしております。
清廉な空気と清らかな水が生み出した酒の芸術品、店正宗。お米を一粒も使っていないバイオの酒、店正宗。
この辛口がいいんだよね。
本格逆純米酒店正宗、全国の有名薬局、薬品店、ホームセンターなどでお買い求めください。